特集、平成30年新春対談、三条市長国貞伊佐と対三条市議会議長竹石英二。写真の説明。国貞市長と竹石議長、市長室で背広姿で毅然と二人並んでの立ち姿です。写真終わり。昨年を振り返って、議長、様々な団体から会議等への出席依頼をいただき、市議会を代表し常に緊張感を持って臨ませていただきました。そういった機会の中で、市民の皆さんがものづくりの町三条市の活性化に向け自信を持って熱く語られていた姿がとても印象的でした。また多くの方々から協力をいただきながら、曲がりなりにも何とか乗り切ることができたと思っています。市長、大きな災害が起きなかったことが何よりでした。施策面では、県央基幹病院へのアクセス道路について一定の方向性が見えたことは大きな前進だったと思いますし、事実上国と県の全額負担の中で三条市が整備できることになったことは良かったと思います。また5月には議会の臨時会で、実学系ものづくり大学と医療系高等教育機関の施設建設にかかる基本設計等の関係予算を認めていただき、具体化に向けた大きな一歩を記すことができ、これから先を考えても大きな出来事だったと思います。それと、三条市で初の開催となった竜王戦は、市民の皆さんの間でも大変話題になり、思った以上に反響があったと感じました。移住定住の促進。議長、下田地域は歴史ある伝統文化が継承され、それによって支えられてきましたが、時の流れとともに過疎化が進み、近年では伝統行事等が衰退し、下田特有の魅力が失われつつあります。簡単ではありませんが、下田地域の豊かな自然を生かした新たな取り組みを展開するなど、抜本的な改革が必要だと考えています。市長、人口減少にどう対応していくのかを旗印にした総合計画を策定し、その中でモデル地域として町中や下田地域などに焦点を当ててきました。これまでもいくつか種をまいてきましたが、良い意味で予想外だったのが地域おこし協力隊です。まだ下田地域全域に広がった活動ではないものの、例えばスポーツに焦点を当て、合宿や試合を行うために1年に何百人もの子どもたちが全国から訪れたり、元 J リーガーをはじめとしたトップアスリートの人たちのセカンドライフの拠点として、下田地域が独自の地位を持ち始めたりしていることはすごいと思います。今まではスノーピークさんが交流人口拡大のための切り口としてほぼ唯一無二の存在だったわけですが、今では全く違った切り口で新たなマーケットから人を呼べるものになっています。我々も文化と自然を意識して事業を展開していく必要があると思っていますが、昨年は下田地域の新たなシンボルとなりうるイベントに出会うことができました。例えば文化の面では、諸橋哲司記念館で開催される監視大会がありますが、昨年会場にお邪魔した際、ここまで成長できるのかと驚かされました。加えて全国から700人弱の応募があり、表彰されている人たちのほとんどが県外の人で、受賞された方はその賞状1枚を受け取るためだけに下田に集まってきています。あの光景を見た時に、定住とは違う交流人口としての可能性を見出すことができたと思っています。また自然を利用するということでは、昨年粟ヶ岳を舞台に開催されたバーティカルキロメーターに期待しています。山をひたすら駆け上がるという無謀にさえ感じられるスポーツですが、120人もの参加者が集まり、 そのほとんどが県外、あるいは海外の方で、三条市に宿泊しながら大自然を満喫していただきました。自然豊かな下田地域ならではの取り組みとして、今後はもっと規模を大きくし、バーティカルキロメーター、また監視、子どものスポーツ合宿、キャンプフィールドの聖地というポジションを確立していきたいと思います。これから10年以内に80里越えが開通する見込みですが、その中で下田地域が単なる通過点にならないよう、この分野といえば下田地域と言われるものをもって80里越えの開通にこぎつけたいと思います。議長、地域おこし協力隊はスポーツ合宿や農業体験などを通じて、地元の方が今まで気づかなかった魅力を発信してくれています。昨年は下田さんのさつまいもを使用した芋焼酎、五輪峠が大変好評で、農家にやる気を起こさせていただいたことで、経済的にも良い影響が得られたことに感謝しています。また、バーティカルキロメーターでは、小中学生も気軽に参加できる新たなコース作りを検討してほしいです。やはり、交流人口を増やすためには、子どもの存在が大きく、子どもが来ることで、必然的に親や祖父母が一緒に訪れますし、同時に下田地域の魅力を体感し、満喫していただけると思います。そのためには、地域おこし協力隊や地元自治会といった地域を挙げての協力が不可欠です。また、80里越えの開通を視野に入れた取り組みが今後必要になってくると思います。見開きページの中央に、市長室のソファーで対談中のお二人の写真があります。大規模な施設建設事業、スポーツ、文化、交流複合施設。市長、これまで長年使われてきた施設が使えなくなり、利用者の皆さんにお詫びするしかない状況ですが、今の不便さを補って余りあるくらいの良い施設を作っていきたいと思います。施設の基本的なイメージは出来上がっているので、それに従って着実に整備を進め、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの前に完成する予定です。残念ながら、第34回国民文化祭新潟2019には間に合わない状況ですが、それが終わった後もその余韻もうまく取り込みながら、文化・芸術の分野についても様々なこけら落としを行いたいと思っています。議長、平成31年12月が供用開始予定ということで、市民は新たな施設の完成を心待ちにしていますし、市議会としても一日も早い施設の完成に向けてしっかりと努めていきます。実学系ものづくり大学と医療系高等教育機関。市長、県央地域は県内の二次医療圏の中でも最も看護師が不足している地域です。大きな県央基幹病院が平成35年度に開設することになると、さらに深刻な問題として医療系高等教育機関の開設が待ったなしで求められます。また、実学系ものづくり大学については、この地域の有効求人倍率が 1.8 倍となっている中、企業が求める人材の不足が構造的な問題となっています。新たな機械設備を導入し、生産効率を上げていかなければならない中、地元企業はその機械を操作できる人材を求めているのに、そういった人材が不足している状況に陥っています。ものづくりの町としての持続可能性を考えたときに、建物の建設も必要ですが、そういった人材を育てていくという中身の方が重要になると考えています。議長、高齢者人口が急増する中で、慢性的な看護師不足は喫緊の課題でありますが、雇用促進につながる県央基幹病院の早期の開院は大きなメリットとなります。一方で、 そこへのアクセス道路となる都市計画道路などの基盤整備をしっかりと行っていく必要があります。さらに国道289号八十里越えの整備に関して、只見町では県央基幹病院の会員と合わせ、命の道として一日も早い開通を待ち望んでいます。財政運営について、市長、4月には大崎学園が開校します。それに続いて、スポーツ文化交流複合施設、実学系ものづくり大学、医療系高等教育機関、三条小学校跡地での新複合施設の建設を予定しています。市民には歓迎されるものと思っていますが、一方で箱物の建設によって、次の世代に対する負担のつけが回るのではないか、といった不安もあると思います。議会からも指摘いただいているように、過度なつけを次世代に負わせないことが大切ですので、こういった市の財政状況については、引き続き丁寧に説明していきたいと思っています。財政は専門的な部分もありますが、基本的には家庭の家計簿と同じで、家庭の収入に占める住宅ローンや車のローンの割合がどれくらいなのかは、皆さんもとても敏感な部分だと思います。企業においても、収益のうち過去の投資に対する返済がどれほどあるのかは、非常に重要な要素となっています。行政では、市の収入に占める借金の返済の割合を示した指標である、実質公債費比率をもとに財政運営を進めています。この指標では、18% 未満が望ましく、25% を超えると危険とされていて、この危険度を国が法令で定めています。三条市では、この比率が平成34年度頃にピークを迎え、17% 前後にとどまると見込んでいます。これは、次世代に過度な財政的な負担を押し付けないことを示しています。この事実を今回の広報や様々な機会を通じて多くの市民の皆さんに訴え続けていくことが重要で、不安の種を取り除いていかなければならないと強く感じています。ものづくりの町、市長、この1年は地域経済としては良い景況感でかなり順調な年だったと思います。構造的な意味で追い風かなと思い始めているのは日本にとっては不幸なことですが、ものづくりの国、日本としての立ち位置は本当に立ち行かなくなっていて、他の産地がどんどん衰退している分、この地域に仕事が舞い込んできていることです。この傾向は加速していくことはあっても逆ブレすることはないと思っていて、私たちは自分たちの町の使命だけではなく、ものづくりの国日本という立ち位置を守る使命を持ち、さらに発展させていく気概と実行力が伴わなければいけないと思っています。そのためのツールとして産業基盤の整備や、作ったものをどうやって売り込んでいくのかという販路開拓も必要ですし、低価格競争に巻き込まれないような戦略を立てていかなければと思っています。これまで一つ一つ手を打ち続け、一縷の希望の光が見えるくらいの状態だと思っていますが、今年はそれをまた地道に積み重ねていく年だと思っています。産業基盤の強化としては、堺地域の工業流通団地の供用開始が一番のメインテーマになりますし、低価格競争からの脱却という意味では、燕三条工場の再建のような取り組みを地道に積み重ねていくことが大切です。また、販路開拓という意味では、国内市場はどんどん縮小していくので、海外に目を向けて考えていかなければなりません。それを一つ一つ地道にこなしていくことに尽きると思います。議長、私も商工会議所や工業会の事業に参加させていただく機会がありますが、皆さんからはやはり自分たちの町は ものづくりの町なんだという思いが強く伝わってきます。燕三条工場の祭典をはじめ、付加価値のあるものを作ることが皆さんの自信につながってきていて、良い傾向にあると思っています。市長が言われたように、ものづくりの国、日本の中の三条市として力強く前進していく必要があると思いますし、それによって雇用が生まれ、経済の活性化につながっていくと思います。お二人の笑顔とさらに熱の入った対談風景があります。ベトナムでの成果。議長、昨年12月に視察したベトナムのバリア・ブンタウ省は、ベトナム南部最大の工業地帯として発展し、ベトナム全土の約 0.6% の面積、約 1% の人口規模でありながら、国の収入の約 27%、国内 GDP の約 11% を占めているということで、ベトナム経済の重要な役割を担っています。三条市の企業の進出による販路開拓が大いに期待でき、今後、市との関係性の構築が肝になると思います。市長、三条市は平成25年度から三条商工会議所とともに、外務省 JICA の ODA 予算を活用した草の根技術協力事業として、バリア・ブンタウ省で人材育成に関する事業を推進してきました。今回は現地で経営改善や産業振興施策の検討等の研修事業が実施されることに合わせて、行政として支援している姿勢を明確にし、この事業をさらに促進するために、三条市とバリア・ブンタウ省で覚書を締結しました。覚書では、人材育成そのものに焦点を当て、三条市が慢性的な人手不足に陥っている状況にあって、ベトナムの優秀な人材を三条市に受け入れる体制を三条商工会議所とともに構築していくことに重点を置いています。議長、視察前に、ベトナム人は日本人に似た気質を持っていて、とても真面目で勤勉で、ものづくりにも向いていると聞いていましたので、実際にベトナムの方と接してみて、人柄の良さを感じました。人材受け入れ体制の確保は、今後の三条市には必要なことだと思います。市長、今回は現地の工業団地に進出している市内企業にも伺いましたが、今ベトナムでは道路インフラの整備が重要となっていて、そのために欠かすことのできない部品の受注に成功した三条市の企業がいました。その企業では、受注部品の根幹となる精密部品を三条市で作り、ベトナムで他部品と結合させているそうです。海外に進出すると、自分たちの資本や人材がどうしても海外に流れがちですが、逆に海外で得た仕事を三条市で行い、また海外に戻す、そういった仕事の流れができつつあることに驚きました。議長、三条市のものづくりの技術力の高さがこうした流れを作り出していると思いますし、市内企業のさらなる販路開拓が見込まれます。ベトナムでの人材育成と経済交流が、後々三条市の経済成長に大きく貢献してくると思いますので、今後の取り組みを大いに期待しています。それにしても、ベトナムは暑かったですね。市長、そうですね、向こうは30度くらいありましたからね。議長、でも食べ物は美味しかったですね。日本人好みというか。市長、飽きずに食べることができましたよね。味付けも健康的な感じでよかったです。今年の抱負。議長、私はこれまでと同様に、市民の皆さんと共に明るく元気に前進していきたいと思っています。また、 下田地域の医療体制やスポーツ、文化、交流複合施設、生活に欠かせない施設として、新一般廃棄物最終処分場や県央基幹病院、新たな工業流通団地の整備や教育環境の整備などなどの重要課題については、より一層進化させていく必要があると思いますし、市民の皆さん一人一人と価値観を共有しながら課題解決に努めていきたいと思います。市長、私は何事も着実にやっていくことだと思います。これからは地方の時代と言われ続け、ようやく東京の一極集中ではなく地方、大企業ではなく中小企業という時代になってきていて、実際に自分たち自身が主役になれる局面があることを実感できるようになってきたと思います。10年前と比較すると、三条市あるいは燕三条が持つ話題性ははるかに多くなってきているし、今非常に良い風が吹き始めていると思うので、この風を逃がさないように、また上手に操りながら、例えばものづくりだけではない、いろいろな生活分野に対しても羽を広げていきたいと思います。